今日のところはイエス様の一番弟子のペトロがイエス様に、それではあなた方は私を何者だというのか、そのように尋ねられ、あなたはメシアです、そう答える場面です。ペトロの信仰の告白です。で、この箇所はマルコによる福音書全体の折り返し地点になると考えられています。イエス様がメシアである、イエス様が救い主である、このことが明らかにされ、次回はイエス様ご自身がご自分の十字架の死と復活を予告される場面となり、ここからいよいよ十字架の道へと踏み出していかれるのです。あなたはメシアです。私たちもまたこの信仰告白の上に立っています。私たちは今一度自分が立っているこの足場をしっかり確認したいと思うのです。さて、今日の27節にはイエスは弟子たちとフィリポ・カイサリアの村々へ出かけられたとありました。前回までイエス様と弟子たちはガリラヤ湖のすぐ右上あたりにあるベトサイダという地におられ、そこでイエス様は見えない人の目を開き、癒しの御業を行われたのでした。で、そこからさらに北上していくとフィリポ・カイサリアという場所があります。イエス様は弟子たちをわざわざここへ連れて行き、その途中であなた方は私を何者だというのか、そのようにお尋ねになったのです。で、このフィリポ・カイサリアという場所は、古くはパンと呼ばれる牧羊の神、それを祀る洞窟があって、パネアスと呼ばれている土地でした。つまりずっと異教の神々を祀る、そういう信仰があった場所なのです。そしてイエス様の時代には、ここにはヘロデ大王、あのイエス様がお生まれになった時に東方の3人の博士とやり取りをした大王ですけれども、このヘロデ大王がこの土地を治めており、その土地をくれた皇帝アウグストゥスの像を建てて奉納した大理石造りの神殿がそこにあったと言われています。で、さらにその後、このヘロデ大王の息子である領主フィリポ・ヘロデ、この人がこのお父さんが建てた神殿を再建して、この町を当時の皇帝であったティベリウス・カイサル、そして自分自身の名前を取ってフィリポ・カイサリアと名付けたのです。つまりローマ皇帝の名前を冠する町、つまりここはローマ帝国の支配下にある土地だということです。このような異教の神々が祀られる地で、また世の権力者が支配する地で、イエス様は弟子たちに、あなた方は私を何者だというのか、あなたは誰を真の神とするのか、あなたは誰を真の王とするのか、あなたの真の主は誰なのか、あなたの救い主は誰なのか、そのことを問われたということなのです。そしてそれはこのまま私たちにも問われています。私たち一人一人が、この私がイエス様に面と向かって問われています。この多くの神々を祀る地で、この人の権力が支配する地で、あなたは私を何者だというのか。さて、今日のところではイエス様はまず、人々は私のことを何者だと言っているか、 そのように弟子たちにお尋ねになりました。でこれまでユダヤ人の地で、また異邦人の地で神の国を述べ伝え、またその印として数々の神の御業を行ってこられたイエス様でした。で、まあ、その中でユダヤ人の指導者であるファリサイ派と律法学者たちとは、まあ、鋭い対立が起こって敵対して今殺されそうになっている、まあ、そのことが語られてきました。しかし一方で人々の多くはイエス様を求めて追いかけてきたり、病人を連れて癒しを求めて殺到してくるなど、イエス様をスーパースターかのように扱い、偉大な人物として尊敬していた様子がうかがえるのです。弟子たちは人々がイエス様についてどう言っているかについてはこのように答えました。洗礼者ヨハネだと言っています。他にエリアだという人、他には預言者の一人だという人もいます。でこの答えは、まあ、かつて6章の14節以下でイエス様の名が知れ渡って人々がどう言っていたかということが語られていたのですが、まあ、そこで言われていたこととほとんど変わりありません。その時にも人々は洗礼者ヨハネが死者の中から生き返ったのだ、まあ、そう言ったので、ヨハネの首をはねたヘロデが、まあ、とても怖がったのでした。また彼はエリアだという人もいたし、昔の預言者の一人のようだと言っている人もいました。いずれにしても人々はイエス様のことを神様から使わされた預言者の一人である、まあ、そのように考えていました。イエス様は人々から尊敬されていましたし、神の言葉を告げる人である、神のことを教えてくれる人である、まあ、そのことは受け止められていたのです。しかしそこからイエス様はぐっと踏み込んで強く弟子たちに問われます。それではあなた方は私を何者だというのか。ここではあなた方はという言葉がとても強調されています。人々の言うことは分かった、しかしそれではあなた方自身は私を何者だというのか。他の人が何と言っているか、こういう意見が多い、そういうことは一切関係なく、あなたにとって私は何者なのか。他でもないあなたはこの私を何者だというのか。イエス様は一人一人に面と向かってこのことを問われるのです。それにペトロが答えました。あなたはメシアです。元のギリシャ語ではここでもあなたはという言葉がとても強調されています。他でもないあなたこそが、あなただけがメシアです。そうペトロは答えたのです。でここはこの私たちの日本語の聖書ではメシアですと訳されていますけれども、元のギリシャ語はクリストス、つまりキリストですというふうに書かれています。それを日本語の翻訳でわざわざヘブライ語のメシアに直して訳しているという状況です。それはこのヘブライ語でメシアと呼ばれる方がこのイエス様である、まあ、そのつながりがとても大事だから、まあ、あえてこのように訳したのだと思われます。ヘブライ語のメシア、まあ、それをギリシャ語にしたのがキリスト。でこれはそもそもは油注がれたものという意味の言葉です。そしてこれがやがてすべての民を救う救い主を表す言葉として 用いられるようになったのです。かつて旧約聖書の時代にはイスラエルの民の中から神様に選ばれ特別な役目を担う者が立てられるとき、その特別な役割というのは王であるとか祭司であるとか預言者である、そういう役職ですけれども、その任職の時に神の霊がその人に注がれる印としてその頭に油が注がれたのです。その油注がれたもの、神に選ばれ立てられたもの、それがメシアと呼ばれました。やがてイスラエルは国が滅びてしまい、王を失い、土地も失い、離散の民となってしまいますが、旧約聖書ではダビデ王の家系から民を救う王が現れる、そして民を救うであろう、そのような神様の約束が示されていました。ですからイスラエルの民の子孫であるユダヤ人たちは再び自分たちの国を立て直し、悲惨な状況から救い出し、力強く復興してくださる油注がれた神に選ばれた王メシアが現れる、この約束を固く信じて長い間ずっと待ち続けていたのです。ですからメシアという言葉は旧約聖書の時代から神様が民を救うために使わすと約束された人物、すべてのユダヤ人たちが何百年も待ち続けている救い主、その人を表す言葉となったのです。このメシア、あなたはこのメシアです。ペトロはイエス様こそ、あなたこそ、神様が旧約聖書の時代から民に約束されていた、民を救うために使わされる、滅びの死から救ってくださるメシア、私たちの救い主です。そのようにここでお答えしたのです。ペトロはイエス様に対してここで誠に正しい告白をしました。イエス様は人々が言うような偉大な預言者の一人に過ぎないのではありません。ただこの方のみがすべての人の罪をあがない、滅びの死から救うことがおできになるメシア、聖書の約束の通り神に使わされ救いを実現する救い主なのです。イエス様がメシアである、イエス様が救い主である、私の救い主である、これが信仰を告白するということです。イエス様がどのようなお方かを言い表すということです。で、時に私たちは信仰を告白する、信仰を言い表すという時に、私たちが自分の心の決意や決断を言い表すことや、自分が信じているその思いの強さを述べることのように思っていることがあるかもしれません。あるいは信仰というのは私がたくさんある宗教の中から何を神として選び信じると決めたか、あるいは自分がそれをどれほど強く確かに信じているか、それが信仰だと思っている人が多いように思われます。しかし私たちの決意や確かさなどはいつでも簡単に変わったり崩れたり失われたりするものです。私たちが信じることができる、確かだと思うことができる、心から信頼することができる、それは信じる対象であるイエス様が確かで真実で確実で力ある方と知るからこそ 可能となることであり、イエス様が救い主であるから私たちはこの方を信じ頼ることができるのです。私たちが信じる、このことをする根拠は、信じる理由はただイエス様の方にのみあるのです。マルコによる福音書は一章一節の冒頭から、神の子イエス・キリストの福音の始め、このように語り始めました。そしてイエス様の御言葉や力ある技や驚くべき出来事を通して、まことにこの方が神の子キリストメシアであることを丁寧に証しし続けてきたのです。イエス様はご自身が神に使わされた御子であること、神の国を実現するものであること、愛に満ちた方であること、憐れみ深い方であること、そして約束された救い主であることを繰り返し繰り返し、ご自分が選び招き召し出した弟子たちに教え示してこられました。イエス様は5000人を4000人を豊かな恵みであふれるほどに満たされました。病を癒し、悪霊を追い出し、閉ざされた人の目を耳を心を神に向かって開いてくださいました。そして一人一人をご自分との交わりへと招き入れ、礼拝の外にいた者を神様を礼拝し賛美する者へと新しく作り変えてこられました。この実際そこにある確かな恵みの中で、御業の中で、導きの中で、イエス様はご自身がどなたかを十分に明らかにされ、そして一人一人にこの私に問うてくださるのです。あなた方は私を何者だというのか、あなたは私を何者だというのか。ペトロがイエス様に向かって、あなたはメシアです、そう答えることができたのは、決してペトロの信仰が高みに達したからとか、彼がイエス様のことをよく理解して分かったからとか、御言葉や印のことを完全に納得できたから、そういうわけではありませんでした。イエス様が共にいてくださる中で、祈ってくださる中で、御言葉を教えてくださる中で、恵みを与えてくださる中で、イエス様が導いてくださり、向かい合ってくださり、あなたは私を何者だというのかと問うてくださる。こうしてイエス様が私たちを正しい信仰の告白へと導いてくださるから、私たちはお答えすることができるのです。あなたはメシアです、あなたは私の救い主ですと。イエス様がどなたであるかを知らされ、確信を与えられ、その上でイエス様が告白へと導いてくださる、こうしてやっと私たちは信仰を告白することができるのです。で、このペトロの信仰の告白が、ペトロ自身の立派さや功績によるのではないということは、ペトロがこのすぐ次の箇所でイエス様がメシアであるということの本当の意味が何にも分かっていなくて、イエス様に出過ぎた真似をしてイエス様に叱られてしまう、その出来事からも明らかです。このすぐ後にはイエス様がご自分が多くの苦しみを受け排斥され殺されること、そして3日の後に復活することを弟子たちに予告される場面があります。それが神様のご計画だからです。 イエス様は神の御子でありながら誠の人となられて、すべての人の罪を代わりに担い、苦しみを受け、ご自分がその贖いのために死ぬことによって誠のメシアとなられる方だからです。しかし当時のユダヤ人の多くは、メシアというのは国々を打ち倒して戦いに勝利して土地を奪い返して自分たちの滅びた王国をこの地上で栄華を極めるような王国に再建してくれる、そんな地上の立派な力強い王様をメシアとして待ち望んでいたのです。そしておそらくペトロも似たようなものだったと思われるのです。救い主と呼ばれるお方が人に排斥され殺されるなんて、そんなことがあってはならない。メシアであるなら強くたくましく力強いお方でなければならない、そんな惨めな死に方をするなど許されないと。でもペトロはそのようにイエス様をいさめた後に、イエス様にサタン引き下がれ、そんなふうに厳しく叱られ退けられてしまいます。イエス様にあなたはメシアです、このように告白したペトロもまた、まことのメシアとは何なのか、実はこの時まだ何も分かっていなかったのです。ではあのペトロの告白は偽りのものだったのでしょうか。表面的で不完全なものだったのでしょうか。そうではありません。このペトロの告白が誠のメシアであるイエス様に導かれてなさしめられたものであるなら、この告白を誠に真実なものとしてくださるのもイエス様なのです。ペトロはあなたはメシアですとイエス様に告白しました。この告白はイエス様だけが私の神であり、私の主であり、私の救い主である、そのことを明らかにする告白です。そして信仰というのは神様イエス様の確かさにこそ根拠があると先ほど申し上げました。ペトロ自身の心は、またその言葉は弱く移ろいやすく不確かなものにすぎません。ペトロはあなたはメシアですとイエス様に告白したその口で、またイエス様のことを3回も知らないと否認することになるのです。ペトロは弱く移ろいやすく、とても虚しい言葉しか語ることができないものです。しかし神様の真実、イエス様が救い主である、このことは何があっても決して変わることはありません。ですからイエス様はこのペトロの罪をも担われて、御言葉の通りに排斥され、十字架で殺され、そして3日目に復活することによって、まことにペトロの罪をあがない、ペトロを滅びから救い出し、彼のメシア救い主となってくださったのです。このようにしてイエス様ご自身がメシアとしての救いの御業を成し遂げられ、このペトロの告白をまことに真実なものとしてくださったのです。ペトロは十字架で死に、そして復活なさったイエス様と再び出会いました。あのかつての不確かで弱く罪深い自分が口にしたイエス様はメシアである、あの告白が、自分の弱さや愚かさや不信仰によって倒れてしまうものではなくて、イエス様ご自身によって まことに真実なものであったことを、ペトロは復活のイエス様に出会って初めて深く知ったのです。イエス様がその神の御業によってまことにペトロのメシア、救い主となってくださったのです。この時ペトロは本当に自分の全実存をかけて復活のイエス様に、あなたはメシアです、そう心から告白できたに違いありません。以前のペトロは何にも分かっていませんでした。しかし見えない人の目がイエス様によって開かれた時、初めはぼんやりとしか見えなかったのに、またもう一度イエス様が触れてくださることではっきり見えるようになったように、ペトロの信仰の目も、また私たちの信仰の目も、開かれた時はまだぼんやりとしか見えていませんでしたが、イエス様の御言葉によって、恵みによって、御業によって、何度も何度も触れていただく中で、私たちもまたイエス様がメシアであるということが、いよいよはっきりと確かに見えるようになっていくのです。このように導いてくださるイエスという方が、確かな方が、真実な方が、愛と憐れみに満ちた神の御子である方が、私たちのメシアなのです。この私の救い主なのです。このことを知らされ告白へと導かれるものは、なんと幸いなことでしょうか。そしてイエス様はメシアである、このことこそが私たちの永遠に揺らぐことのない信仰の土台、教会の土台なのです。私たちが弱くても小さくても愚かでも罪深くても、この方が救い主であられるということは永遠に変わることがないからです。私たちもまたあらゆる恵みの中でイエス様と出会い、招かれ、御言葉を聞き、御業を知り、イエス様ご自身に、あなたは私を何者というのか、そう問うていただいて、あなたはメシアです、その告白に至らせられます。それでもなお私たちはペトロのように、結局何も分かっていなかったり、つまずいたり倒れたり、繰り返し罪を犯したりするのです。しかしイエス様は誠にメシアであり、誠に真実な方であるゆえに、私たちの罪をあがない、滅びから救い、命を与え、新しくし、私たちの口の告白をイエス様が真実なものとしてくださいます。そしていよいよ恵みを注ぎ、私たちの目を開き、耳を開き、心を開いて、イエス様の真実をはっきり知る者へと、ますますそこから成長させてくださる。また私たちの口を開いて、いよいよ私たちを神を賛美し、祈り、力強く信仰を告白する者へと、新しく作り変えていってくださるのです。私たちの不確かさにもかかわらず、イエス様がただひたすら真実で確かであるからこそ、私たちは救われます。私たちはこの方こそメシアです、私の救い主ですと告白することができます。この世にどんな偶像の神々があふれようとも、世の人の権力がどれだけ強く支配しようとも、このただ中で真実な私たちの救い主は、ただお一人イエス様だけなのです。私たちも今、あなた方は私を何者だというのか、この招きに心から、あなたは メシアです、そうお答えしたいと思うのです。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、あなたが私たちの救い主として恵みのご計画のうちに御子イエス様をこの地にお使わしくださったこと、そしてイエス様が私たちの救い主として十字架の死と復活の御業を成し遂げてくださったことを感謝いたします。イエス様はあなたのすべての愛と憐れみと許しと命を私たちにお示しくださり、ご自分こそが私たちの唯一の救い主であることを明らかにしてくださいました。イエス様はあらゆる恵みと導きをもって私たちを信仰へと導き、告白へと至らせ、またその後もご自身の真実をもって私たちを正しく導いてくださいます。あなたはメシアです。ただあなただけが私の神であり主であり救い主です。このことを心から告白させてください。すべてのものをイエス様の導きへと招き、この救いと恵みの確信と信頼とを与えてください。このお祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。